社貢献の思いを胸に。
こんにちは、堀由紀子と井口由紀子です。オーストラリアの永住権を持ち、メルボルンを拠点に活動しています。他社貢献を軸にイベントの企画運営やランニングを通して自分と仲間の可能性を広げる挑戦をしています。本日は3月26日ですが、久しぶりのですね、日付指定デイリースポンサー様がついておりますので、ご紹介させていただきます。今日のこの日に向けて、たくさんの子どもたちや大人に映画煙突町のプペル、約束の時計台のムビチケを配りまくった堀由紀さんを心から尊敬している岡崎学です。ということで、岡崎学さん、ありがとうございます。メッセージ続いております。堀由紀さんのおかげで今日までの映画の公開を待ちわびてきた人がたくさんいます。堀由紀さん、ありがとう。皆さん、今日は堀由紀さんの分まで映画館へ行こう、というね、素敵なメッセージいただきました。岡崎学さん、日付指定デイリースポンサー様、ありがとうございます。実はですね、本当はこの日付指定ね、明日3月27日というご指定だったんですけれども、ちょっと勝手ながらね、日付指定なんですけども、私の判断でね、今3月26日前日の放送会でね、紹介させていただいております。というのもですね、今ね、スポンサーコールの中にもありましたけれども、明日3月27日が映画煙突町のプペル、約束の時計台の公開初日なんですね。なので、その初日にね、このスタンド FM を収録しても皆さんもう見に行ってると思うんですよね早い人は。なので、告知するなら、事前告知するなら、もう今日が最後ということになるので、今日のね、配信を聞いて、ぜひ明日ね、一人でも多くの方に映画館に足を運んでいただければと思ってね、今日撮らせていただきました。本当にありがとうございます。ということで、今日の本題もね、このお話をさせてください。今日のタイトルなんですけれども、今日は537回目の配信で、映画煙突町のプペル、約束の時計台をあなたに見てほしい超個人的理由、というね、タイトルにさせていただきました。ですね、私、西野亮廣さんのファンを公言しておりましてですね、西野さんの応援というかね、そういう意味も込めてですね、今までに、ムビチケ、という前売り券をね、西野さん、手売りで13万枚実は、もう販売しているということなんですが、その13万枚のうちの、わずかですが68枚分がね、私が購入させていただいた、ムビチケになるということですね。いろんなサロンメンバーさんとかがね、西野さんの企画だったり、握手会とか、ズームプペルとか、オンラインウォーキングとかね、そういうものに参加すると、このムビチケがついてくるというね、そういった手付けになっているので、これはね、自分が購入しても嬉しいっていうものになるんですけども、私はこのね、ムビチケをトータルね、数えてみたら68枚購入していたことになるということにね、が分かりました。購入してずっと手元に置いてるわけではなくてですね、配ったというか、日本の方に託したっていうことになります。その一人が岡崎学さんでもあったんですけれども、他にはですね、小座兄こと尾崎正和さんだったり、あとはね、年末年始に帰国した時に、日本で会った高校時代の友人にね、プレゼントしたりということもしました。そうやってね、託したりお渡ししたりしてきたんですけれども、私の手元にはですね、1枚も今残っていないです。正直ね、そのムビチケを手にした時ね、可愛らしいデザインで名刺サイズのカードだったのでね、記念に1枚くらい、残しておこうかななんても思ったんですけども、でもそれをね、私がメルボルンに持って帰ってしまうと、使わずに、使われないチケットになってしまう、つまり空席をね、作ってしまうということになるので、やっぱりね、それはやめて、私が持ってることに価値があるんじゃなくって、ちゃんとこの、ね、ムビチケを使って見てくれる、映画館に足を運んでくれる人が増えることに価値があると思ってね、私は今手元には1枚も残していないという状態になってきます。で、私は今メルボルンにいるわけですから、明日の公開初日に見ることもできませんし、この先数ヶ月ねの間に日本に帰国する予定は特にね、今具体的なものがないものですからね、映画を日本で見るっていうのがね、できるかどうかはちょっとわからないっていう状況です。 でね、この、今回の作品の前は2020年に、煙突町のプペルが公開されましたけれども、あの時はですね2020年の12月だったんですが、ね、うちの家族はだいたい毎年、年末年始に日本に1年に1回は帰国している、そんな生活だったんだけれども、前回の、ね、作品公開の時は2020年で、コロナ禍の真っ最中で、日本に行く便がね、全部止まっていて日本に帰れない、まあ、そんな3年間のね、始まりの年だったんですけれども、うん、だからね親にも会えないし友達にも会えないし、もちろんこのね、プペルの映画を見ることもできなかったということになりますね。あの時のね本当にもどかしさというかね、うん、そのもどかしい気持ちを抱えながら、西野さんの発信にね刺激を受けて勇気をもらっていたという自分もありますのでね、うん、その時のことを懐かしく思っております。で前作に関してはですね、その翌年になんとねメルボルンで上映されたんです。日本映画祭というね映画のイベントが毎年ありまして、それはね日本で、話題になった映画を、何作か上映するっていうものでですね、メルボルンでは、煙突町のプペルは2回上映されて、翌年のあれは何月だったかな、11月だったと思うんですね。だから約1年後、うん、に、2週間連続で、2回だけですけれども上映されてね、私は1回目は子どもたちと一緒に見に行き、そして2回目は1人で見に行ったっていうね、そんな思い出があります、うん。でこの、まあ、日本映画祭にね 今作も、ぜひねノミネートというか上映ね、上映作品として選ばれてほしいなっていう思いがあります、うん、なので今回のね、約束の時計台が日本で大ヒットすれば、このね日本映画祭、オーストラリアの日本映画祭に、選ばれる可能性っていうのがぐんと上がるんですよね、うん。で、まあ、これが一つ目の可能性ですね。私が、映画館で見れるとしたら、メルボルンの日本映画祭で見ることができる、うん、かもしれないですね。でもしくは、日本でロングランヒットとなれば、うん、もしね今年のどこかで私が日本に帰ることがあれば、その時に日本で見れる可能性も あるかもしれないです、ちなみに前作はですね2020年の12月に公開されて、翌年2021年のゴールデンウィークぐらいまでやってる上映館もあったというねことを聞いていますので、約5ヶ月か半年ぐらいですかね、うん、今回がもし、また半年近くのねロングランになれば、今3月だから、8月、うん、9月ぐらいまでもしかしたらやっている、うん、そうするとですね、そこまでに日本に帰国するタイミングがあれば見れる可能性もあるかなと思っています。まあ、実はですね今年の帰国の予定はまだ立ててはいないんですが、8月のお盆の頃にね父親の初盆ということもありますので、そこで帰国できたらいいなっていうことを今ちょっと考えてるんですね。ただね、燃料代の高騰というのがあって、飛行機がね飛ぶのか、どれぐらいの価格になるのか、ね、まだちょっと調べていないんですけども、まあ、まだ帰れる保証はないんですが、まあ、ロングランすれば日本で見られる可能性もあるかなっていうのが2つ目ですね。で、3つ目の可能性になりますけれども、これはメルボルンで日本映画祭という単発のものではなくて、普通に、海外から の作品として普通に映画館で上映されるっていう可能性もまだあると思います。これは本当に日本のアニメ作品には多いので、もしかしたらこっちの可能性の方があるのかもしれないですけれども、例えば今までは鬼滅の刃だったり、スラムダンクだったり、あとは、スズメの戸締まりとかね、その辺の、うん、私の記憶ではの映画が、こちらで上映されていました。それは、うん、と日本語の、うん、音声 に英語の字幕がついて普通に上映されているっていうものですね。 この3つがね、私が映画館で煙突町のプペルを見られる、可能性のあるものになるんですけども、まず全てに共通しているのがですね、この映画煙突町のプペル約束の時計台が日本で大ヒット上映されるっていうことになると思います。それによってね、そういうメルボルンで上映される可能性が、高まったり、日本でロングランして私がね帰国した時に見られるっていう可能性があるので、まず全てのね3つどれを、選べるかわからないですけども、どれを選ぶにしてもね、この大ヒットっていうところが条件になるので、これがね、今日のタイトルになりますけれども、映画煙突町のプペル約束の時計台をあなたに見てほしい超個人的な理由ということで、あなたがね、映画館に足を運んで、その観客動員数の一人になることでですね、この作品がロングランになって、そして私が見られる可能性が、広がるというね、なので私のためにも、ぜひね、公開初日に映画館に足を運んでいただければと思います。私は本当はね、もう私も皆さんのお祭りムードの中で一緒にね公開初日に行きたいなっていう思いを抱えて、メルボルンで見守っておりますのでね、で、ロングランになる、ヒットの条件っていうのはやっぱり、ファーストウェーブ戦略と西野さん言っていますけれども、初日、早い時期にねたくさんの方に見ていただいて、その方たちの口コミだったりリピートっていうのが広まって、そしてね後半の方は本当に自然に広まっていくと、宣伝とかね、そういうメディアの露出とかもう今めちゃくちゃされていますけれども、ここからはですね本当に実際に行った人たちがいかに口コミで広げてくれるかっていうところにかかっているっていうことなので、まあ、そうやってね初速がつけば、いろんな、映画館の方たちも上映館数を増やそうとかね、期間を増やそうっていうふうに動いてくださるっていうのが映画らしいのでですね、本当にぜひ、明日行ける方は明日、そうじゃなくても、今週中にぜひね行ける方は早めの時期にね、行ってほしいなと思っております。遠くメルボルンよりねこの映画の動きを毎日毎日楽しみにしていますのでね、ぜひぜひ、行ってきてください。そして皆さんがね見た感想のシェアなども楽しみにしております。はい、それではコメント返しをしていきます。3つぐらいね溜まっちゃったままなんですけれども、まずは534回目の配信で、3.11 の震災から15年、メルボルンから見ていたあの日のことという配信に対して2件コメントいただきました。まずは松台さんです。あの日宮崎からテレビで見ていて、とにかく友人に連絡していたのを覚えています。あれから15年、あの日の出来事を風化させないため日頃から備えていきたいですということです。やっぱり宮崎からだとね、東北の方っていうのは日本の中では遠くなのでね、びっくりしますよね。ご友人とかにね連絡ねすぐついたらいいんですけどもね、やっぱりこの15年っていう節目でね、やっぱりいろんな動画とかがまたさ最近な SNS で流れていたのをね、心痛めながら見ておりましたけれども、本当に風化させないために、そしてね自分の心の中でもね時間とともにこう薄れていってしまうこと、あると思いますけれども、まあ、毎年この時期にね3月11日前後に、この東北のことを思い日本のことを思う、そんなきっかけに、していきたいなと思っております。ありがとうございます。続きまして、春プリマベーラさんです。ポリユキさん、おはようございます。もうあれから15年が経つんですね。当時の福岡は九州新幹線が開通間近で、博多駅も盛り上がっていましたが、震災が起きたことにより開通セレモニーなどはなく静かなスタートになりましたね。テレビで流れるニュースはまるで映画のようで、私の友人も陸上自衛隊員も九州から東北まで救援へと言っていましたが、地上波では流せないものばかりだと言っていました。それから7年後の2018年、オイスターバーでの単身赴任で宮城県仙台市に半年ほどいましたが、そこで一緒に働いていたスタッフの子たちの震災に負けない姿は今でも思い出します。滞在時に津波被災した学校の中に置いてあった時の止まった 時計を見るといつどこで起こるかわからない地震への恐怖と感じつつ備えの大事さを痛感しましたねというコメントです。春さんのエピソードを、ね、シェアしていただきありがとうございます。九州新幹線の、ね、開通がすごく静かなスタートになったっていう話はね、私も義理の母から聞いております。夫の、ね、お母さんなんですけれども今九州に住んでおりますので、ね、熊本に住んでいるので、その時の、ね、話聞きました。松田さんもね、春さんも、九州からこの震災をね、心配して見ていたということなんですから、単身赴任でね、宮城県の仙台市にいらっしゃったということで、やっぱね東北の方たちのね生の声に触れる機会っていうのがあると一層ね実感というか、が高まるんじゃないかなと思います。私はねそちら方面にまだ出向いたことはないんですけれども、震災以降ねいつかね、ね母親が岩手出身ということもありますのでね、そちらに思いを馳せつつ、本当にさっきも言いましたけども風化させないでね、自分の言葉で語れるタイミングとか機会があったらね、毎年、このように発信とかもしていきたいなと思っております。春さんコメントありがとうございます。次の放送回もね、ちょっと、コメント返ししましょう。535回目の配信で、Facebook 投稿が112万リーチ、バズの構造を読み解くというね、放送回を撮らせていただきました。チャット GPT さんとのね、こう分析みたいなのをねお話ししたんですけれども、コメント松田さんよりいただいております。120、112万まで伸びているとは、GPT との解析と分析、本当のランナーになりつつありますのでね、フルマラソン挑戦これからも応援していますということでありがとうございます。本当に、ね、今回の Facebook 投稿ね112万リーチということでびっくりしましたね。通知が止まらなくって、コメントもね結構ちゃんとしたコメント、なんだろう、こうバズったりするとアンチみたいなのとかね、すごいネガティブなコメントつくこともあってちょっと後半ヒヤヒヤしてたんですけれども、変なコメントほとんどなくてね、なんか安心して、皆さんとコメントに対してのコメントとかもねつけて楽しくやりましたけども、まあこのバズはね、落ち着きました。ね、結局ね112万7000ぐらいまでね伸びたんですよね。びっくりですね。何がバズるかわからないんですけれども、なんかこのバズのおかげでFacebook のアカウントが収益化できるアカウントにね最近なったのでね、これもいろいろちょっと試してみようかなということを思っております。まあ、Facebook 面白いですね。はい、ということで、これからもねマラソン系の投稿でもしかすると伸びることもあるかもしれないのでね、ちゃんとランニングしつつ、そのね自分の今みたいなのを発信していきたいなと思っております。はい、では最後になりますけれども、536回目の配信これで追いつきますね。この日のタイトルは、風が吹けばおケアが儲かり、コロナが震えばポリユキが1000キロ走るという、ね、タイトルでした。私がねなんでこんなに日々走るようになったかっていうのその理由をね紐解いていくと、数年前の、コロナが、猛威を振るっていたからっていうところにね行き着いたっていうことで、まあ私の、ここ数年の振り返り会みたいのでもあったんですけれども、コメントね、2件いただきました。まずは松田さんです。自分もコロナ明けの今フルマラソン2回を完走し、一旦立ち止まり何のために走っているのかを考えさせられていますが、20代ではこんなことするなんて思ってもいない経験、自分で環境を変え挑戦すること、言い訳せず努力しますということでね、本当ね松田さんねもうランナーっていう感じなんですけどもね、コロナ明けで、西野さん のダイエット部に入ったところからのね、マラソン始めて、そしてフルマラソン2回、青島太平洋マラソンね、本当に毎年計画的にね走って、で12月に、マラソンやるっていうことでね、本当に松田さんの姿勢をいつも参考にさせていただいておりましたが、最近はねなんか走っていなくて、筋トレをしたりとか、今ねここのコメントにあるように何のために走っているのかっていうところをね、振り返るフェーズに入っているのかなと思っていますけれども、私もねフルマラソンに挑戦今年8月しますけれども、仮に、完走できた としてもできなかったとしても、その後の自分がどうしているかはねちょっとまだ想像できていません。まあ、まだこうどんどんねこう目標にしたいことっていうのがあるのでそれに向かって走っていますけどもね、そこを達成した後の自分ってねどうやってモチベーションをキープしていくかとか次に新しい目標を見つけることができるのかっていうのはまだ、見えていないところになりますのでね、その後に自分がどういう気持ちになっているかっていうところも、おいおいね発信していきたいなと思っております。松台さんもですね何か新しいことにチャレンジされるとかまた走り出すっていうことがね、決まりましたらぜひねご自身の言葉で、シェアしていただけたら嬉しいです。続きまして春プリマベーラさんです。ポリユキさんおはようございます。まずは1000キロランおめでとうございます。積み重ねによるその快挙に感動しました。そして1000キロランから振り返るポリユキさんの歴史はコロナによる不要不急の外出で誰とも会えないところから始まりその後の数々の出会いがあったから今があると思うとやはり人とのつながりはとても大切ですねということです。ありがとうございます。1000キロね、超えて走る16ヶ月で走ることができてですね今年というか、先月もね120キロ走ることができて今月もね120キロを超えられる可能性も出てきましたということでねもう頑張って走ってる毎日なんですけれどもまあでも、なんだろうね今の自分につながることっていうのねいろいろ紐解いていくと、そのコロナだったっていうところありますけども多くの皆さんもねそうやってこの数年を振り返ったりしているとあの時のあの出来事が今の自分の何かこう、すごく優先順位を置いてるものにつながってるなみたいなねそういうつながりって絶対あると思うのでねそういうのも振り返りながらね自分がその年その年に何を大切にしてきたかっていうことを振り返ってみるのもいいんじゃないかなと思っております。まあ、春さんもよくおっしゃっていますけれどもねこのコミュニティに入って他者貢献の皆さんとのつながりからカモビズ界隈の人たちにもつながりそして春さんのねお店オイスターバーもねもう待ち合わせ場所になっておりますからねそういうところもすごくつながってるなっていうことを感じながら春さんのねに置き換えて考えていただける機会になったら嬉しいなと思っております。はい、ということでコメント返し今日までの分ね、追いつきましたのでこれで終わりにさせていただきます。オーストラリアのメルボルンよりポリユキがお届けいたしました。それでは皆さん他者貢献な、一日をお過ごしください。それではまたね。